しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン
花ちゃんのジョリンカ広場ハニーリ
ブンブン
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー、はい、重ねること53回になりました。
はい、なりました、今回も奄美特集、はい、
そうなんです。
第3弾
そう3回目になります
ということで、今週もお送りしていきますが、はい、ブンブン今日の放送内容はどんな感じになってるんですか。
はい、今日の放送内容はですね、はい、貝塚市の永住幼稚園の、園長先生のコメントと演歌、
はい、これがまず最初に入るんですね。はい、そこからが、
先ほども第3回と言いましたけども、奄美大島の、
はい、
特集ということで、まず奄美図書館、
はい、
鹿児島県立奄美図書館のすごいことがあるということで、
そう、図書館ですごいことが起こっているんですか。
はい、ね、はい、その情報が一つね、
はい、
それとまた、小学校、これは加計呂麻島の初鈍小学校に、
初鈍小学校、はい、初鈍小中学校ですね。
あ、小中学校、失礼しました、はい、小中学校地域に伝わる芝屋ということをお伝えしたい、うん、
はい、
どういうものなんでしょうかね、はい、
さあ、そしてもう一つ、
はい、でもう一つ、はい、これは奄美市にあります、これは加計呂麻島じゃなくて奄美市にあります、川畑呉服店の方にお話を伺っています。どういう方なんでしょうか。そういう情報をお伝えしていきたいと思っております。
はい、この番組は毎週水曜日の夜8時から9時までがオンライン放送、再放送は毎週土曜日のお昼12時からです。ホームページでの放送は、本放送 FMBC での本放送が終わった後ですね、毎週木曜日の午前0時に更新しておりますので、はい、ホームページからでも随時チェックできるようになっています。はい、ぜひ聞いてください、
はい、
ではこの後も1時間お付き合いください。
ジョイント広場ハニービー。それでは早速、大阪府貝塚市にあります永住幼稚園の、校長、園長先生のコメントと演歌を聞いていただきたいと思うんですけども、これが始まったきっかけというのはもうほぼ1年前になるんですけども、小学校で、地域の方による、小学生が登校するときに、安全をね、安全見守り隊というのがあるんですけども、そのお礼集会というのがありまして、そこで、お礼集会の中で、小学校の校歌を聞いていただきました。その校歌がすごく良かったということで、ぜひ、うちの校歌も流してほしいというような要望ありまして、中学校小学校、これもすでに終わっていますけども、ホームページの放送記録から見ていただきますと、すべて聞くことができます。で、幼稚園ももう終盤戦に、差し掛かっているんですけども、大阪府貝塚市永住幼稚園の、桜井園長先生のお言葉と、で、演歌を聞いていただきたいと思います。大阪府貝塚市立永住幼稚園にお邪魔しています。桜井園長先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
こちらこそ。
永住幼稚園の紹介お願いします。
永住幼稚園は四季折々の花や木に囲まれた広い園庭では、うさぎさんまでお友達のアットホームな永住幼稚園です。少人数の良さを生かし、園児さん一人一人丁寧に関わっています。その一つとしまして、毎月の親子の触れ合い、身体ほぐしや折り紙など手先を使った制作活動を行っています。今しかないこの幼稚園時代にとことん親子で触れ合ってほしいと願っています。2つ目は小学校、三松保育所、岸間西幼稚園のお友達との触れ合いや交流を行い、共感や思いやりの気持ちなどの感情交流が得られるようにしています。 3つ目は園庭開放として毎月第1、第3月曜日の13時から地域の未就園児さんが幼稚園に来て在園児と遊びます。よろしければまたお越しください。4つ目は畑づくりを通じて保護者間の交流を持つための菜園活動も活発です。
園児さんは今何人おられるんでしょうか。
園児数は今年は、男の子が7名、はい、女の子が4名、合わせて11名の本当にアットホームな幼稚園なんです。
家族的なムードで。そうですか。はい、はいはい、続いて、永住幼稚園が大切にしているところ、それをお願いしたいと思います。
長年園長をしてきまして、いつも大切にしていることは、この幼稚園の時期はですね、様々なことに興味を示し、試行錯誤を繰り返しながら心ゆくまで取り組む中で多様な学びを得て、小学校までの生きる力の基盤を身につけていく重要な時期と思っています。永住幼稚園では少人数の中で多様な感動体験をし、心豊かにたくましくなってほしい。そのためにもお友達とのコミュニケーション力、そして、基本的生活習慣の充実、そして、子どもの実態から、運動遊びなどの、楽しくできることを心がけています。
はい、桜井明子園長先生にお話を伺いました、ね、本当に地域に根ざしている、ね、本当かわいい、子供を大切にしているというのはよく分かっていただけたかなというふうに思うんですけども、ではもう続いて演歌をいただきたいと思います。ジョイント広場ハニービー奄美大島特集第3回目になります。
はい、ここからは第3回目ということで、はい、奄美大島の特集をお送りしていきたいと思いますが、はい、ブンブンからね、冒頭でお話もありましたけれども、はい、まず最初は図書館の方からの話題を見ていきたいなと思うんですけれど、ね、はい、奄美大島の図書館では、はい、練屋金谷創作童話コンクールという催しが毎回行われておりまして、
ね、
はい、今年でね、はい、第7回目を迎えるということで平成15年から始まったそうなんですけれど、はい、これがちょっと面白そうやなということで、はい、番組スタッフが図書館にお邪魔しまして、はい、司書の方に、ね、指導員の方にお話を聞いてるんですけれど、ね、これなかなかね、
なかなかね、
この番組で扱っております、うん、言葉の玉手箱ともちょっとねリンクしそうなお話でしたので、うん、この辺もまた含めて後ほど詳しくお話ししたいと思います。
ね、図書館の活動で、まあ、これからね、うん、お話聞くわけですけど、こういう取り組みっていうのはね、まだ聞いたことがないので。
そうですね、図書館司書の方もお話途中でおっしゃってますけれど、はい、作文ですとか感想文ですとか、うん、こういったもののコンクールというのは全国に数あれど、
そうなんですよ、
創作童話を コンクール形式で評価して、優秀賞最優秀賞とちゃんとね選出していくという試みは、はい、これは日本でも多分類を見ない試みではないかな、
ね、
はいはい、私たちも思いますのでね、はい、でこのあたりを聞いてみました。鹿児島県立奄美図書館指導主事兼専門医でいらっしゃいます渡辺美香さんのお話をお聞きください。
はい、どうぞ。
鹿児島県立奄美図書館の指導主事でいらっしゃいまして専門員でもいらっしゃる渡辺美香さんに今日はお話をお伺いしたいと思います。
よろしくお願いします。
なぜ渡辺さんにお話をお伺いするかといいますと、この第7回練りやかなや創作童話コンクールというね、この面白そうな催しにちょっと私たちの番組スタッフがピピッと引っかかっちゃいましたので、はい、このことについてちょっと詳しくお聞きしたいと思うんですが、はい、練りやかなや創作童話コンクール第7回ということで結構歴史もあるんだなと思うんですけど、はい、第7回を迎えるまでのこの運びといいますか、はい、この歴史とそれからどういった趣旨でこれが行われているのかというところをちょっと簡単にご説明いただけますか。
はい、この第7回今年迎えたんですが、うん、練りやかなや創作童話コンクールというのは、平成15年に奄美群島復帰50周年を記念して作られた、創作童話コンクールです。で鹿児島県内でも創作童話コンクールというのはもう他に例がなくて、まあ、作文コンクールとか読書感想文とか弁論大会とかそういうコンクールはあるんですけれども、鹿児島県内ではもうこのコンクールしかないコンクールとなってます。
ですよね。初めてね、私たちも創作童話コンクールでこれで小学生や中学生がこうコンクールにこう作品を、ね、持ち込むってすごいこうアカデミックな発想だなと思って、はい、早速ここまで来させていただけないただいたわけなんですが、はい、これどなたかがこうみんな会議で決めたとか、
そうですね、どういうふうにしてこのコンクールは始まったんでしょう。
ちょうどこの平成15年にこの図書館、まあ、まだその当時は、これこの図書館去年
できた
新しい図書館なんですけど、その当時は県立奄美図書館ではなくて県立図書館奄美文館となってたんですけど、その当時の指導主事の先生が小学校の先生なんですけれども、小学生とか中学生とかにその童話を作らせるコンクールしたいなってずっとなんか思ってらっしゃったっていうのを聞いたんですけど、まあ、それをもとに、まあ、どういうコンクールにしようかっていう時にじゃあその創作童話コンクールいいんじゃないかということで、まあ、なったという話を、まあ、私もちょっとお聞きしたんですけれども、まあ、結局そのこの奄美に住む子どもたちが夢とかロマンに満ちた創作童話を作ることによって、まあ、想像力とか表現力を培って、まあ、それに伴って、まあ、豊かな心とか生きる力とかが育めればいいなという趣旨で始まったというふうに聞いてます。
なるほど。その先生、小学校の先生の発案からこういった大きな大会になってコンクールになって第7回を迎える運びとなるわけですね。これ図書館がバックアップしてこう第7回にわたって続けてくるって結構大変だったと思うんですけれど、今お話の中にもあったように、はい、子どもたちに夢やロマンを想像力をかきたてるようなそんなコンクールをということで、実際このコンクールに参加した子どもはもちろん今回参加しなかった子どもたちも、はい、高いお友達とかがねこうコンクールに参加してるのを見ていいなとか思ったりする機会ってあったりとか、あと子どもたちのこう認識が少し変わったりとか、実際にそういった現象はどうですか。
そうですね、もちろん毎年毎年出してくれる子どもたちもいるんですけれども、うちの図書館でやってるお話し会とか、クリスマスお話し会とか大きなお話し会もあるんですけど、そういうところで今度はこの優秀賞とか最優秀賞の作品を大型紙芝居とか人形劇とかにして、そのお話し会の時にして見せてるので、またそれを見て、ああ自分の作品がこの紙芝居になったり人形劇になったりするんだな、といいなと、じゃあ書いてみようかなっていう
子どもたちもいるみたいですし、最近聞いた話では作文とか読書感想文は全然書きたくない、苦手なんだけど、これはもう自由に書けるから創作動画コンクールにはなぜか出すんですよっていう親御さんがいて、あ、そうね、そう言われたらもう自由に書けるから作文とか感想文よりいいんじゃないのって言えるなって、まあ、その親の方のお話聞いてまた改めて考えたりもしましたけど、
いや実際今のお話を伺いしてて本当にそう思いましたね。昨年度の最優秀賞受賞作品の中からはなんか絵本が誕生したというふうにお伺いしています、はい、
そうですね、もう今までこのコンクールの中から絵本ができたらいいよねっていう話はあったんですけど、まあ、何しろお金が伴うので、なかなかどうやって作ればいいのかなって、館長とかとも話してたんですけれども、今年鹿児島銀行さんの方から文化財団のお金がおりまして、で、それで、今年、一冊作ることができました。
やっぱりね、今お話聞いたように紙芝居になったり絵本になったり、自分の作品が自分の手を離れて人の手によってまた新しく命を吹き込まれるっていう瞬間を目の当たりにするってすごい影響力、ね、
そうですね、またその自分の書いたものが本になるなんて、まあ、普通、まあ、私たちはもうないことですよね。なのでまたこの絵本も奄美群島内の全ての小学校に配布することができましたので、またそれを図書館で子どもたちが読んで、またそれを励みにして、うん、あ、自分でもできるかもなと思って書いてくれたらいいなと思ってます、
ね、本当に自分がフィクションで想像の中で作った物語を本にして出せるんだ、僕も頑張れば、私も頑張れば、これはすごいモチベーション上がる話ですよね。
そうですね。
この次は第8回を迎える運びになる練りあかなや創作童話コンクール、はい、何回も私タイトルをコールしてるんですけど、練りあかなやが正直わからんのです。
そうですね。
何のことやねんこれってずっと思いながら言ってるんですけど、練りあかなやって何でしょう。
練りあかなやとは奄美に古くから伝わる言葉で、海の彼方にある理想郷を指してます、
うん、
で、そのずっと悠久のこの時の中で脈々と受け継がれてきたこの奄美の風土とか文化に培われた豊かな感性が、この子どもたちの作品から読んでいただければ感じ取ることができるんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、お話を伺いました。
はい、練りあかなやの意味がブームようやっと分かったんちゃいますか。
分かりましたね。海の彼方にある理想郷、
はい、もう桃源郷
か、
ね、のようなものを指しているということで、島の古い言葉だそうですが、はい、それがそのままタイトルになってるんですね、
はい、
で私紹介の前に、
はい、
はい、第7回今年の言うて、言わな、
はい、
違う、去年のですね、
はい、
奄美大島に取材に行ったのが昨年12月の末の話ですので、
そうですね、はい、
その時点では今年というふうに思ってましたけれども、ね、今、ね、放送を聞いてくださってるそうです、はい、方にとっては去年の、
はい、
お話になります。去年が第7回であったということですね、
はい、
これ改めて訂正しておきますが、
はい、
渡辺さんの図書館司書の渡辺さんのお話の中にもありましたけど、はい、優秀賞ですとか、はい、最優秀賞に選ばれた作品は大型紙芝居にしたり、
はい、
それから、昨年の話のその昨年ですから一昨年の、はい、作品を、
はい、
去年、絵本に
はい、
加工したとか、そういったニュースもありましたよ ね、
うん、ね、人形劇にするとかね、
はいはい、こういったことを図書館の方で取り組んでらっしゃる、はい、そしてお話し会で披露したりとかするわけですよね、うん、
はい、
で子どもたちにとってね、この出品して選ばれた本人にとっては、うん、
は
い、いわば自分の作品が人の手を借りて新たな命を吹き込まれて、また違うものになって人の目に触れていくわけですよね、うん、
はい、
でそれを手に取った同年配の子どもたちにとっては、
はい、
同世代が童話作家なわけですよ。
そうですよ、
これってなんかすごい刺激的じゃないですか。
ねえ、小学生中学生小学1年生からね書いてるっていう話でしたから、1年生は童話作家ですよ、
ね、あの作文は書きたくないけど童話なら書きたいって言って毎年応募する方もいるそうです
からね。感想文は嫌だけどもこれはやってみたいっていうね、はい、
渡辺さんも自由にということで記述してましたけれど、
かなり力入ってましたけど、
自由な発想で、作品を書き上げていくというのが醍醐味であり、そして新たな可能性のスタートですよね、うん、これ、はい、素晴らしい取り組みだなと思います、
思いますよね、はい、で応募した、ね、作品全部が、ね、うん、保存されてていつでもそれを見ることができるという ね、
ね、
いうこれもおっしゃってましたよね。
素晴らしいことですよね、うん、あの入賞作品に関わらず、はい、もう全ての記録が残してあるというのも魅力ですよね、はい、で、あの私たちはこの図書館にお邪魔して実際に渡辺さんにお話を聞いてみたんですけれど、はい、この番組で取り扱っております言葉の玉手箱、
はい、
ね、あの著作権が没後50年で著作権が切れた作品を主に取り扱ってまいりましたけれども、はい、ちょっとですねこの奄美大島のエリアカナヤ創作童話というものを読んでみたいなということで、はい、渡辺さんにもお墨付きをいただきまして、
ね、許可いただきまして、
はい、許可をいただきまして、はい、言葉の玉手箱で扱うことにさせていただきました。
楽しみですよ。
楽しみですよ、
ね、もうすぐかな、うん、近い将来、将来というふうに、
そうですね、もう間もなくお耳に届けることもできるのではないかと思います、
はい、
ね、あの絵本にする試みをまたね続けていきたいけれども、うん、なかなか予算がみたいなことも ね、
それが来るんよね、
おっしゃってましたけれども、うん、この番組としても何らかの形で ね、図書館の方に、はい、あのこういうふうに出来上がりましたよということでお届けできる日があるといいなと思っています、ね、はい、はい、あのこういった形で言葉の玉手箱でこの練りやかなや創作童話これから扱っていきますので楽しみにしていてください、
はい、
ブンブンはなちゃんのジョニーカフィロのハニービ
ー、ジョイント広場ハニービー、はい、奄美大島特集第3弾をお届けしています。
お届けしております。はい、さあ、続いてはブンブン、
はい、続いては、奄美大島の南にあります、かけろま島の、
かけろま島。
はい。はい、初鈍小中学校に、
はい、これね、
芝屋っていうのがあるということで、
はい、あの、浜田ゆかり先生からね、はい、お隣の方の小中学校に行けば、ねね、
紹介していただきました。
ね、あの、はい、こんな面白いことがあるよ。どんなことですかと、
うん、ね、なんなん
聞きますと、あの、その地にしか伝わらない、はい、伝承芸能があると、
はい、
それをこう一生懸命守り、はい、育てているのが初鈍小中学校だということ ですよ
ね、 ね、この番組もね学校地域をつないでいこうというね、うん、そういう番組ですので、
これは、ね、
目的にぴったりだというので寄せていただきました。
はい、ちょっと足を伸ばして、はい、かけろま島、同じ島内ですが、うん、初鈍小中学校にお邪魔しました、はい、そこには芝屋というものが、はい、
芝屋ですよね、
はい、あの地域の伝承芸能として残されてるんですね、うん、で学校も取り組んで一緒に、はい、地域の保存会と一緒に取り組ん で、ね、この伝承を守っていこう、
はい、
時代へ次世代へ、うん、送り継いでいこうということで、
ね、繋いでいこうという、ね、
はい、はい、頑張っていらっしゃいました。その模様をお伺いしてるんですが、はい、まずねお聞きの皆さん、芝屋って何やねんと、
芝屋って何やねん、芝屋、まあ芝屋か芝屋か芝屋かわからなきゃね、
それは音が変わっただけですよ、ブンブン、はい、芝屋自体の意味がねちょっとわからないと思います、
はい、
で、あの芝屋って一体何か、うん、そのもの何かという、なんで芝屋というふうに呼ばれてるのかとかね、うん、いろいろわからないことだらけだと思いますので、はい、まずはこのあたり瀬戸内町立初鈍小中学校の校長先生八津真一先生と教頭先生の舞田博美先生にお聞きしていますので、
ね、お二人お聞きしました、
はい、ここからまずお聞きください。
はい、
あの芝屋はですね、はい、あの芝居がなまったものだとかいう言われてまして、もう一つはあの楽屋を作るんですけれども、その楽屋はあの木、葉っぱがまたついてあるの木をですねいっぱい組んで作るんです。芝と呼んでるんですが、それで楽屋ができているので芝屋と呼んだりするという説があってですね、どちらかまだはっきり決まっていませんけれども、
芝居がもうただ単純に芝居という言葉がなまったものなのか、それとも芝で囲ったものが楽屋になったからそう言われるようになったのか、諸説あるといわれています。はいはいはい、でこの初鈍芝居というものをこう子どもたちも、
そうですね、はい、もうあのこの集落に源平合戦の頃の 平家の宇宙道の方が流れてこられて、あの平の 平の助盛というか方なんですが、
助
盛、はい、漢字で書きますと、どうか
資質の資に、
資質の
資、料の 資,
資料の資に、
あの盛りですね、盛
大
の
盛
ですね、
はい、平の助盛一行がここに来られて、でその方が、まあ、書道に居城を構えて、それで、あの、地元の人たちとの交流をするために、あのどちらからもこう出し物を出し合って、今このような形になっていると言われております。
はい、平の助盛という名前が出てきましたけどね。
はい、あの、この書道芝屋というものは、はい、八津先生、校長先生のお話にもありましたけれども、ね、はい、まず芝屋という名前の由来はね、はい、芝居のなまったものだとか、芝の楽屋からなまったものだとか、いろいろありましたけれども、うん、発祥したそのきっかけになりましたのは、壇の浦の合戦で敗れた平家の落ち人が、はい、
平家ですよね、
はい、ね、その当時のことですからね、あの人力で漕ぐ船ですよ、うん、そういったものでこんな南の方まで下ってきたのかなと思うと、なんか、ね、切ないようなロマンあふれるような、うん、複雑な思いですけれども、はい、その平家の落ち人である平の助盛、はい、
助盛、
ね、はい、助盛ブンブン書けますか、
はい、今、ね、校長先生からも説明ありましたように、
はい、資質の
資料の資、うん、資質の資で盛はね、
平の一家 の,、
ね、平 の, 一家 の, ね、
あの森森の森ですわ書くんですけれど、はいはい、助盛の一族が流れ着いて、うん、はい、そして地元の人たちとの交流を深めるために、うん、どうや遊ばんかというような感じだったん違いますかね、
う
ん、
でしょうね、うん、
あのこちらからも出し物出すから、そちらからも出し物を出して、こう見せ合おうやないかというようなものがどうやら発祥であったのではないかと伝えられています、はい、ね、あの平の一家とそれから現地の人たちとの交流、うん、という目的から発生したものらしいんですけれども、はいはい、あの現在はですね、これが11演目になっているそうです、はい、
うん、
もっともっとね本当はあったらしいんですけれど、
ね、
はい、今は11演目になっているそうで、その11演目は保存会の方々がね、はい、守ってらっしゃるようなんですけれど、はい、その中にはやっぱり文化の融合ですとか、中央文化ですとか、はい、中国の文化、それから地元の文化、いろんなものがね、うん、内混ぜになっているということでお話をお伺いしていますので、はい、こちらも校長先生の声でちょっと聞いてみましょう。
今踊られているこの芝屋の内容はですね、はい、実に多様でして、
多様、
はい、中央文化のものはもありますし、こちら地元の文化のものもありますし、だから中国の秦の時代ですかね、あの頃の戦に勝利したことを祝いするような踊りっていったのも入ってますので、まあ、ありとあらゆる文化の融合のものだと言われていますが、現在11演目を踊っている、芝屋で踊っています。でもここにはあの書道芝屋保存会というのが地域にありましてですね、会長さんを中心にしてもうずっとあの続けていらっしゃるわけなんですけど、その中の一部をここの子どもたちにも踊らせてもらっているというような形ですね。
はい、八津校長先生にお話伺ってますけども、
はい、実際ね子どもたちもその継承に力を入れるために、うん、はい、存続のために今ね演じ手として一生懸命継承活動に参加しているということなんですが、はいはい、あのこの継承する活動として演じる以外にも学校として、はい、やはり保存会の方と連携して、
はい、
その伝承そのもの自体も学習しているようですね。
そうですね、
はい、でそのあたりも聞いてみたいと思います、はい、
これは毎年あの旧暦の 9月9日、はい、ですから年によって変わります、うん、またあの昔のそういう兵士の方がここに、平家の方が落ち着いた、そういったのを調べる学習とか、関連する学習ですね、地域の方を招いて勉強したりもしてます。
で、地域学習の一環としてもね、取り組みを行っているって話ありましたけども。
そうですね、総合学習ですからね。はい、で、この書道小中学校の規模についてなんですが、はい、小学生が14名、はい、それから中学生が5名。うん、 で合計19名ですね、生徒数、はい、うん、そこに職員が11名いらっしゃるそうです、はい、で他にね町の方が1人お手伝いでずっと入ってくれてるそうなんですけれどね、はい、であのこの書道芝居の継承については総合学習の一環として実は夜にみんな公民館に、はい、集まってるっていう話でございます、ね、うん、はい、ね、なかなか大変な苦労なんやないかな思います、はい、あの学校活動が終わった後にね、うん、また地域の皆さんと一緒に公民館で練習するって大変かなと思うんですけれど、うん、実は最初の 1,2 回はね学校に来てくれはるそうです、保存会が、
うんうん、
で、あのこんなんであんなんでいうことで今年も頑張ろうな、多分こんな感じやと思うんですけれども、うん、ね、はい、あの 1,2 回は指導してください、うん、でその後は公民館での練習が始まって、はい、うん、そしてその9月9日旧暦の9月9日、うん、その奉納の舞のある2週間ぐらい前からですかね、はい、うん、なんか結構練習もハードになってきて、うん、1人で全部踊れるようになった子から順番に神社の境内で横演習をしていくというね、おーおー、はい、なかなかスパルタな感じの、練習方法をとっているそうなんですが、うん、
はい、
これね、あの演目内容がね今11演目ということで紹介しましたけれど、うん、ちょっとこう触りを説明しますと、はい、あの司会進行役がどうもいるんですよね、はい、これすごく興味深く見せていただいたんですけど、うん、はい、なんかねシルクハットみたいなちょっと洋装風の感じの、はい、いでたちの司会進行役がおります、うん、これがサンバトゥ、
サンバトゥ、
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 ちょっとややこしいですね、これ島口ですからね、はいはいはい、サンバトゥと呼ばれる司会進行役がおりまして、うん、これがあの口上を次々に述べながら次の紹介をしていくんですけれどね、実はこれお聞きすると全部口上決まってるんですって、
う
ん、自分が勝手に言うんじゃないんですって、うん、もうずっとその昔から伝わる伝承口上がきちんとあるそうです、うん、すごいですよね、
うん、
で、もう他に特徴と言いますとね、はい、あの演じ手の皆さんは全て紙製のお面をつけています、ね、
はい、
ちょっとねあの神秘性があるお面なんですけれど、うん、これをつけることによってやっぱりね不思議な雰囲気が漂ってきます
でしょうね、
はい、神秘的な雰囲気が漂いますね、うん、で、あのあとお囃子なんですけれど、これ龍手と呼ばれる特殊な演奏体制らしいんですけれど、はい、一段ね高いところに龍手が陣取ってお囃子をするそうです、
はい、
でこのあたりも実際ね後ほど曲というかその実質の部分を聞いていただければなと思いますけれど、はい、うん、まずは、その演目内容11演目すべてを紹介するわけにもありませんので、はい、そのあたり演目こんな演目がありますよというのを校長先生にお伺いしています、はい、お聞きください。
ククワ節っていうのがあります。
ククワ節、
これもカタカナです。ククワ、
ククワ節、うん、
はい、でもそれはなまった言葉でして、
え、
ここはどこかのここはの部分がククワになるですね。
じゃあククワはの後にハテナマークが入っているようなそんなイメージですか。
本当はそういう意味なんでしょうけど、でもククワ節と呼んでまして、あの実はその平家にまつわる踊りはこのククワ節だけなんですね。
あ、そうなんですか。
これがはい、仲間とも言いますかね、平野敦盛さん、はい、平野敦盛さんが、まあ、敵の追手にまあやられてしまって、で須磨ですかね、神戸にありますかね、須磨海岸のあたりで、はい、そこにもうお墓になっていると、うん、そのお墓はどこだろうかといって探す姿を、福和節っていう中で
敦盛の墓を探す、
はいはい、
踊りなんですね、
はい、そうですね、うん、一番、まあ、中では重要な踊りだと思うんですが、うん、これをこの学校の子どもたちに踊らせてもらっております、うん、この紙の面をですね、
うん、
これまたカタカナですが、うんうん、カビディラと言いまして、紙の面ですね、
紙の面、
はい、
はい、
お面です、
お面ですね、
みんなこれをつけてそして傘をかぶってる踊るんですね。
紙のお面がカビディラ
、はい、なまったのは紙のすら、紙すらカビディラになっているようです。
そういう流れ方ですね、
はい、です
ね、解説をいただくとなんとなくそのカタカナになる言われが分かってきますね、
はい、まあ、いろいろな踊りがありましてですね、
はい、
隣が金光節っていう踊りです。
金光節、
カタカナで金光節ですけど、
金光節、
こちらはですね、はい、吉田健康、
はい、
健康の部分が均衡に変わっているのが、うん、それのにまつわる踊りです。
釜踊り、はいはい、
これはあの収穫を祝う、まあ、この初丼は奄美の中でも珍しくあの稲作が栄えた土地でして、おそらくそれに関係があるんだろうと思います。ししきり、
ししきり、大きな釜はししきり、は
い、ししきり、しし退治をいたします。
しし退治、イノシシのことですね。
ししきり、そうですね、
格の、
まあ、出てくるのはかなり巨大なししですけれど、
しし入薬も出てくる、
出てきます。
はい、今回は鹿児島県奄美大島の南にあります加計呂間島の初丼小中学校の八津先生に、八津校長先生にお話を伺っています。
はい、これはですね平成22年の、はい、昨年の12月27日に収録させていただいた、
はいはい、そうです、
取材音源を中心にお送りしているんですが、うん、なかなかね初丼芝屋というものを取材させていただいているわけですが、ね、はい、これがねなかなか深い歴史のあるもの ね、そして地域と学校が一緒になって、うん、一生懸命その伝承に次世代へ、つなげていくために活動しているということで、
はい、地域の、ね、縦つながりというのもね、うん、これで、ね、すごく強いなというふうに思いました、ね、
興味深いものでした、はい、そして今お聞きいただいたのがその初丼芝居のちょうど内容について、はい、ということでお伺いしているんですが、はい、くくわ節、これもなまってますからね、ここはどこ、ここはここはですなんですね、うん、がなまってくくわになっているそうなんですが、うん、はい、これあの初丼小中学校の生徒さんたちがまあ演じられるそうです、うん、それからもう一つ金光節、吉田健康の健康がなまってる
健康節は金光
節、金光節ですが、うん、こちらも初丼小中学校の生徒さんがね、はい、踊れるって言ってたらダメなんですね、これね、うん、演じるっていうんですよ、演じられるそうです。でこの他に釜踊りですとか、はい、ししっきりですとか11演目の中からちょっとピックアップして紹介していただいた感じなんですが、はい、あの先ほど私言いましたけど流手というねお囃子があって、はい、歌と、はい、それから三味線とそれからあの鳩笛というのもね中に入っているそうで、うん、この鳩笛っていうのはもう島独特ですよね、うん、あの指で
指笛ですよね、
うん、これが
おおってかかなちょっと鳴らせませんけどね
鳴らせません鳴らせません。これがすっごく印象的でね、私ずっと奄美から帰ってきてからこの鳩笛の音がずっとね耳についてたわけなんですけれど、この後ねこの 最後に紹介、校長先生が紹介してくれてました、はい、ししっきり、イノシシが出てくる演目なんですが、
イノシシ、ね、
はいはい、この演目の音をちょっと実際に聞いていただきながら、はい、流手が奏でている中の鳩笛なんかにもねちょっと聞きどころとして耳を傾けていただければなと思います、はい、ちょっと触りの部分を聞いてみましょう。
はい、どうぞ。
中園ね、
はい、はい、この音をバックにねちょっとお話はそのまま続けていこうかと思いますけれど、
はい、鳩笛、独特のね、鳩笛聞こえてましたよね、
ね、うん、ピーという、ね、ね、綺麗な音が入るんで、はい、今入りましたね、はい、この音なんですけどね、うん、であの学校とね保存会が太いパイプで連携して、はい、そしてその継承をつなげていくということ で、うん、あの学校と保存会がタイアップすることで、ね、はい、より絆が強くなって、どんどん次世代を送っていけるんじゃないかというところで、はい、やはり校長先生も今この現在においては、うん、次の世代の担い手がなかなか現れない、うん、
はい、
昨今ではあるけれど、
ね、
うん、そうなんです、もう奄美大島全体としてもね、うん、もう島唄の継承もちょっと危ぶまれるぐらいに次世代の担い手が少なくなってきているということなんですが、はい、ただこの初丼芝屋については、うん、地域と学校がしっかり連携しているので、はい、担い手という部分ではもううちは大丈夫です、
心配ないと
ということで ね、あのコメントもいただいたんですよね、うん、で実はですねこの初丼芝屋、国が指定する重要無形文化財です、
はい
はい、でこの指定を受けてからはね結構観光客も増えたりとかして、うん、はい、そこそこもうあの知る人ぞ知ると言いますが、うん、はい、ここで行かな ないと、うん、足を運ばないと絶対に見れないものですから、はい、やはり観光客の皆さんね、はい、現在では600人ぐらい、
600人
すごいですよね。600人というとかなりの人数ですが、はい、この奉納の演、奉納演舞が行われる大正神社という初殿の入り口にある神社なんですけれど、はい、この境内に600人まず入らないんですよ、
ね、で あの広さですからね、あの
小さいですよ ね、 広さってい
う
の
もね、皆さん分かりなりにくいと思うんですけども、
神社自体がね、はい、ほんなにそんなに大きな神社ではありませんので、うん、でそこに600人すごい話なんですが、お聞きしますと、はい、いやいやもう神社の中には入りきれませんので、もちろんもちろん道に溢れてらっしゃいますということでお聞きしましたね、はい、いやいやもうなかなか有名になっているようです。
国の重要無形文化財に指定されてからですね、まあ、やっぱりかあの見に来られる方が非常に増えましてですね、
そうなんですね、
一集落行事で、まあ、集落内だけの行事だったんですけれども、今はもう遠方からやっぱりツアーを組んでですね、見に来られる方もあると。だいたい今年で600名ぐらいの
600人
来ちゃったね。お客さん来ています。それで今、まあ、まだはっきり分かりませんけど、今度は世界文化遺産のユネスコですね、の登録が、まあ、次回のかもしれないという今状況で登録リストに上がっているところですけれども、うん、まあ、そこはまだ正式決定じゃありません。
これは子どもたちもこの9月の9日は一緒に踊るですね、
はい
はい、大人と子どもがなんか混じってるんですか、それ大人の部とか子どもの部とかじゃなくてもう全部一緒に、
そうですね、福和節、先ほどお話ししましたのと金光節ですね、うん、現在はこの2つを子どもたちに踊らせてもらっておりまして、うん、あとは大人が全部やります。
演目外で型に、握り飯を力飯って言って、うん、婦人会の方が朝早くから握った、うん、観客の方にこう配るんですよ、
観客サービスなんだ、
そうですね、土俵入りっていうことで力飯っていうあれなんでしょうかね、うん、名前が
やっぱり高齢者 その大先輩の方々を大事にする集落の行事だったんですから、
あ
高齢者席があってそこにこうお配りに行くと、うん、そのようなことですね、本当に。
はい、今バックに流れているのが、はい、うん、ダットドンという演目です。
ダットドン、はい、
もうダットドンって聞いただけでは本当に ね何のことだかわからないわみたいな島口のね、はい、島口でのタイトルでございますけど、ダットドンっていうのはね、はい、昔の座頭市っていうとね、聞いてるリスナーの皆さんもわかるかなと思いますけれど、座頭というね、目の見えない方の、話なんですけれど、座頭がですね、自分の持つ琵琶を探す物語だそうです。で、その辺をね、こう面白おかしくこう演じるらしいんですけれど、このひょうきんな仕草が大変面白いという評判の演目だそうですよ。
ダットドン、
はい、はい、で先ほどね、教頭先生舞田博美先生の話にもありましたけれど、はい、現在ではこの演目11演目の中に、うん、織り交ぜて、
はい、
奉納相撲、子どもたちの奉納相撲であるとか、はい、前座として奉納相撲であるとか、はい、それから、芝屋の合間ですね、合間に青年団の土俵入りということで、先ほどのお話にもありました、はい、力飯の
神社に土俵ありましたよね、
うん、そうですそうです、うん、そこで奉納相撲があったりとかするそうですね、はい、はい、さあこう、いろんなお話とともに織り交ぜてお送りしてまいりましたけれど、はい、初殿の子供たちって芝屋の継承についてどう考えてるんですかということで、はい、校長先生にお伺いしますと、はい、子供たちはもうすでに初殿ならではの、うん、これは文化であり芸能でありという認識をもう強く持っている、う
ん、はい、
そして一つのブランドとしてもうしっかり定着しているんだということを教えてくださいました、うん、そしてそういった思いを持つ子どもたちに対する教職員の皆さんの思いですが、はい、皆さんは、教職員の皆さんは子どもたちが大人になった時に、うん、里帰り、はい、ちょっとね お盆や正月やとか、うん、であとはもしくはその芝居の日にですとか、
はい、
そういった形でお友達友人知人を連れて うちのふるさとに一緒に帰ってこないかということで、連れ立って帰ってくるそのきっかけになると嬉しいし、そして島を一旦、ねうん、出て就職だとか、はい、進学だとかで島を一旦出た子どもたちが島へ戻るときに思い出す、ねうん、その思い出の一つとしてあの深く脳裏に刻みつけてもらえてると嬉しいなということで、今そうやってる子どもたちもそういう思いを持ってる子どもたちもいるだろうし、そしてこの先もそうあってほしいという願いを込めて一生懸命継承に力を注いでいるんだということをお話ししてくださいました。
でちなみに、
はい、
旧暦の9月9日という話ありましたよね、もうそれは、変わらないんだ、うん、でも、新しい暦になってから日が変わってしまうんですけども、
う
ん、
そうですよね、
はい、今年は調べてみましたら、10月5日、10月5日ですね、10月5日水曜日がその日に当たるようなんです。
では10月5日水曜日に大津神社で書道芝居の奉納が行われるということですね。
皆さん行ってみてはどうでしょう。
そうですね、あのまず滅多に見れない、日本の伝統芸能のその一つです。素晴らしいものですのでね、ぜひ実感体感していただければなと思います。
ブンブンはなちゃんのジョニカ広場ハニービ
ー、ジョニット広場ハニービー。はい、今までは奄美大島の南にありますかけろま島の情報をお伝えしましたけども、大島に戻ってきまして、川端呉服店の方にお話を伺ったんですが、
はい、いきなりね川端呉服店と言われても、ねはい、リスナーの皆さん
わかりません
よ、ね、いう感じだと思いますけれど、はい、実はジョイント広場ハニービーのスタッフは奄美、はい、市内で、ホテルを取ってそこで、はい、あのステイをしていたわけなんですが、
そうです、
最後の最終の日にちょうどもう取材も収録も全部終えてしまったので、うん、少し観光できるかなということでホテル周辺をしているときに、はい、うちのヒグマプロデューサーが立ち止まってしまったわけですね、
はい、
立ち止まったまま動かなくなりましたものですから、うん、後の3人がどないしたねんということで、うんはい、あのくっついて後ろ向いて歩いてきましたら、その川端呉服店のウィンドウにへばりついてたと、
そうです
というわけでへばりついてましたね、はい、でそこで、何があるのかなということで中に入ってみましたところ、うん、これあの呉服店、
うん
ね、奄美大島の呉服店だけあって扱っているものは
大島紬
と、はい、いうことで、大島紬を主に扱っていらっしゃるんですが、
う
ん、その川端呉服店のご子息ですね、はい、あの息子さんまだお若くていらっしゃるんですけれど、うん、大島紬をもっとリーズナブルに、はい、そしてもっと若い人たちにもたくさん知ってほしいということで、うんたったお一人なんですけれども、はい、レザーとコラボレーションさせて作品を作ってるんですね。ですね、はい、でこの試みがね、うん、大変面白くて、しかもセンスがいい、うん、ということで、これあの一緒にみんなでへばりつき出したわけでございます。全員で、
ね、そのレザーの中にね、紬がキラッと輝いてるんですよね。
そうですね、うん、こう言葉で説明するのがなかなか難しいんですが、なかなかね、うん、あのレザーとレザーの中に大島紬の布をサンドイッチするような感じですね、はい、で少しこうチラ見せな感じで大島紬の柄行きを見せるというのが、うん、なかなかいい感じで、
はい、
これねあの私どもの番組のホームページやブログからリンクを貼らせていただこうと思いますので、うんうん、実際品物見たい方ぜひぜひご覧になってください、はい、入っていただいて結構かと思います、はい、であのこの川端呉服店のご子息ちょうどね、はい、あの急いで私たち4人がうろうろしているということをお母様から電話で、
はい、連絡していただいたんですよね
聞きつけたご本人が、
はい、
アーティストのご本人がもう必死のパッチで走ってこられまして、はい、間に合いましたので、はい、少しお声も聞いているのでこの後聞いていただきたいなと思うんですが、はい、大島紬でございますので、はい、このバック今ね今流れているのが浜田ゆかりさんの月の道という曲のインストラメント
新しい曲ですよね、
はい、流させていただいているんですが、うん、この後はね、おばあちゃんの紬という曲もまた後ほど聞いていただきたいと思いますが、はい、まずは川端さんのレザーアーティストの、はい、
川端弘則さんです。
奄美大島3日目です。ホテルの千ぶら歩いていてハニービースタッフが見つけてしまった大島紬とレザーのコラボレーション、川端呉服店紬レザーかすりの川端弘則さんです。
こんにちは。
どうやら浜田ゆかりさんご夫婦ともそっとちょっと関係しているようで、お話をしていてびっくりしました。そこに今ヒグマがコラボって大はしゃぎをしています。 どうやら模様を聞いておりますと、ヒグマの名刺入れをフルオーダーで受けたまわったということをお聞きしましたが。
そうなんですよ、ヒグマさんにオーダーしていただきまして、立派な世界一つしかないオーダーをいただきました。ありがとうございます。
はい、川端博則さんはこのお店というか、これお家ご実家です。
そうですね、実家が呉服屋でして、それを関係して小物作りを、レザーと大島紬で小物作りしております。
そうですね、なんかお店がこう間口が広くて、片や有限会社川端呉服店として機能していて片や紬レザーかすりとして機能しているような、そんな感じなんですが、川端さんはこのレザーと大島紬をコラボレーションしようと思い立ったきっかけとかは何かあるんですか？
きっかけはですね、5年ぐらい前ですかね、オーストラリアにちょっと1年だけ住んでたんですけど、その時先住民族のアボリジニがいまして、そこでまあ路上とかで伝統楽器のディジュレジュっていう楽器がありまして、それとベースとかドラムとかサックスとかでいろんなこうコラボしながら新しい音楽を作ってるっていうのにすごく魅力を感じまして、まあ、地元奄美に帰ってきて、こういう紬とあと革で新しい小物作りをしようと思いまして、はい、こういう感じで進めていきました。
呉服屋さんのボンでいらっしゃったわけですよね。
そうですね、とりあえず。
呉服屋を継ぐはずだったのが、こう新しく進化させようと。
そうですね、なかなか、まあ、今現代だと着物離れがやっぱり多いんですが、そこでまあ小物作りを通して、まあ、小物から着物という形で少しでも入っていけたらなという感じで進めています、
うん、着物へときっちり言葉をつなげていただきました。平野さんはオーストラリアに行く前はどちらに行こう？
東京の方に、はい、約9年いまして、バイクが好きで日本をぐるっと回りながら川の勉強したり、はい、まあ大抵遊んでたんですけど、はい、そんな感じでした。
ということはプラプラバイクに乗って全国を遊び歩いている中で、このレザーの技術を身につけたということでしょうか？
はい、そうですね、うん、
ほとんど独学だということもお聞きしましたが、特に誰々について教えてもらったとかいうことは？
そうなんですよ、ないんですよね。いろいろ友達とか、はい、まあ、いろいろ教えてもらいまして、このような感じでやらさせていただいてます。
これからこういうものにこう昇華させていきたいなとか、こういう新しい商品を作っていきたいなとか、ちょっとした展望のようなものはありますか？
もう小物、大島紬の小物をどんどんまあ増やすっていうことも一番大切で、あとまあ大島紬を知らない人とか県内外さんとかいろいろまあいらっしゃいますけどとかにまあ多く知ってもらいたいのと、あと奄美大島っていうのをまた一つ知ってもらっていただきたいというのが一番あります。
ありがとうございました。
ありがとうさまりょうさん。
はい、奄美大島の川端呉服店の川端博之さんにお話を伺っています。
はい、最後の島口、はい、ありがとうさまりょうたっていうのが
さまりょうた、
いいでしょ。
あ、いいな、
はい、なかなかね、ノリのいいボンでいらっしゃいまして、はい、ボン言うたら失礼ですね、はい、ご子息でいらっしゃいまして、うん、博之さんね、上手にインタビューにもお答えいただいたんですが、はい、彼のお話の中にもありました。彼は東京でずっといるときにバイクでね、こう全国をうろうろしてみたりですとか、はい、それからオーストラリアにも ね長く行ってらっしゃったので、うん、はい、そこで先住民族のアボリジニが自分たちの伝統楽器と、はい、それから現在の楽器とを融合させて、うん、新しい音楽を作っているのを目の当たりにして、うん、古きものと新しきもの、別のものですね、はい、一種素材を融合させるということにインスピレーションを抱いたようなんですけれど、はい、やはりね、彼とお話ししてて思ったことっていうのは、うん、実際に見たり聞いたり感じたり触ったり、はい、うん、自分の五感で体感しないとインスピレーションって本物にならないかなっていう、
ね、
うん、
想像でもなくて、うん、その場合って直にね、直接体験しようというようなね、そういうようなね雰囲気が伝わってきましたよね。
そうですね、うん、やはりアクションの後、うん、冒険の後に何かが伴って自分の身についてくるんじゃないかなということを、はい、彼の話、それから彼の顔を見ていて思いましたね。
キラキラしてましたね、輝いてましたし、
うん、なかなかイケメンでしたし ね
本当
モヒカンでしたけどね、はいはいはい、何でモヒカンしてはるんやろうって、何か夜に違う楽器持って泣かしてはるんかなとか、いろいろ想像をかき立てる方でございました、
うん、似合うんですよ ね、 なんかね
そうですね、うん、お似合いでしたよね、はい、 はい、というわけで、このかすりというあの大島紬とレザーのコラボレーション、はい、かすりというお店のブログですね、はい、彼のやってるお店のブログは、うん、私どものハニービーのホームページ、それからハニービーブログからもリンクを貼らせていただきますので、はい、ぜひこちらからお入りください。
なんか旅行誌なんかでもね、なんか、うん、あの一部載っているっていうの
が、ね、そうですね、結構有名みたいですよ、はいはいはい、ぜひご覧になってくださいね、はい、はい、それから今お聞きしている、お聞きしているじゃないお送りしている、うん、このバックに流れている曲ですね、はい、大島紬からちょっとこういただいちゃいまして、浜田ゆかりさんのおばあちゃん、あ、ごめんなさい、ばあちゃんの紬という曲のインストルメンタルをお送りしています、はい、これもね、あのボーカル入りでまた後ほどお届けする機会もまた、ね、作っていきたいと思いますので、うん、はい、これも楽しみにしていてください。はい、
はい、奄美大島特集第3回目をお送りしました、
ね、はい、盛りだくさんで今回もお送りしてまいりましたね、はい、はい、ね、ちょっと番組内容を振り返ってみましょうか、うん、まず最初はですね、はい、あの最初は奄美大島特集ではなくて、はい、大阪府貝塚市立永住幼稚園の桜井園長先生のお言葉と演歌を聞いていただきましたが、
ね、可愛かったですよね、
はい、その後は奄美大島特集第3弾ということで、はい、まずは奄美大島での、図書館、奄美図書館で指導主事の渡辺さんからのお話を聞きながらお送りしました、はい、ネリアカナヤ創作童話コンクール、
はい、
このネリアカナヤ創作童話コンクール入賞作品についてはこの図書館の方からお借りしてまいりまして、は
い、許可いただきまして、
はい、許可をいただいてお借りして、はい、持ち帰っております、はい、でこれをねこの番組で言葉の玉手箱の、ね、ネリアカナヤ編ということで、はい、ちょっと作っていきたいなこれからということで、第一作目はもうね手掛け始めておりますので、ぼちぼち、うん、はい、ぜひこちらも楽しみにしていてください、はい、それから次にお送りしたかけろま島、はい、奄美大島から南へ少し下ったところにあるかけろま島の初丼小中学校で、はい、伝承芸能として
初丼地域に伝わる、ね、はい、伝承芸能の芝屋、
はい、芝屋地域の皆さん、はい、保存会とそして学校が連携して、はい、強い絆で次世代へ送り継ごうとしております、うん、初丼芝屋のご紹介をさせていただきました、はい、この初丼芝屋のことにつきましてもより詳しく皆さんねお知りになりたいと思いますので、はい、番組ホームページそれから番組ブログの方で、うん、初丼芝屋について保存会の方のホームページとねリンクさせておきたいと思いますので、ね、ぜひご覧ください、はい、そして最後にお送りしましたのは、川端呉服店、
はい、
大島紬の、着物のお店なんですが、
ですね、
うん、はい、そこの、ご子息様今度の、はい、次期社長でございますね、
でしょうね
、次期社長がですね、はい、着物離れが進む昨今でございますからということで、はい、新しい試みレザーと大島紬をコラボレーションさせるという試みで、はい、小物作りをなさってらっしゃる、はい、インタビューの中で彼ご本人のお声にもありましたが、小物から着物へ
ね、やっぱ着物に戻るってね、
うまいこと話しはります。さ、そんな呉服店の川端博之さんの、
さん、
はい、お声からは、
ね、ね、
あの冒険が、はい、冒険する心と冒険した体験がその人を作っていくんだということを、
ね、バイクで回って、はい、オーストラリアを渡って、ね、いろんな経験冒険しながら自分は今これだということでね、
はい、見つけていくんだなっていうのを ね彼のお話を聞いていて本当に強く思いましたね、はい、はい、というわけで3週連続奄美大特集で、
大特集でした
お送りしてまいりましたが、奄美の皆さん聞いてくれてますか、
本当にね、いろいろお世話になりました。
そうですね、あの、はい、大阪弁で順次あのインタビューもさせていただきまして、はい、申し訳ございませんでした、はい、ね、あのいろんな人とのたくさんの素敵な出会いがあった奄美大島です。また行きたいですね、うん、ブンブンね、
行きたいですよ、
うん、また行きたいです。さあ、このね奄美大島のことも含めですが、うん、それから番組の内容、今日こんな風にお送りしましたよというのも含め、はい、またいろんな情報も含め、はい、番組ツイッターでつぶやき続けております、
もう最近ずっとねもうつぶやいてるヒグマ先生おりますよ。
はい、そしてね、あの嬉しいことにフォローもたくさんいただいてますので、は
い、ありがとうございます。
はい、また皆さんこれからもリフォロー、リツイートくださいねと。はい、はい、今後のジョイント広場のインフォメーションにつきましてはこのツイッターでご紹介していきます。
はい、
また来週水曜日の夜8時から9時 FMBC で、そして木曜日からは番組のホームページでお聞きいただけます。
はい、
またお耳にかかりましょうね。
はい、
では。 また
お楽しみに。
来週、はい。